皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーのパーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さはみんな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせるようになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて6月も最後の放送となりましたけれども、 FM 那覇お聞きの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。ということは1年の半分が過ぎたということになりますね。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。早いですね。
1年の半分。
半分ですよ。
あと半分です
ね。
頑張りましょう。
頑張りましょう、
はい、
6月30日にね、毎年こう氏神様の神社ではね、
はい、
夏越しの祓いという準備がされてますね。
どこの神社行ったら
ね、神社こう輪ができてて、
はいはい、
くぐりました。
くぐりました
毎年ねありますよね、神社に行くとね。
そうですね、
はい、これは毎年犯した罪や汚れを除き去るために の行事だそうですね。年末と6月末に行われる年2回の大払いだそうなんですね。
なるほど、
ね、6月のものを夏越しの払いっていうふうに言われる、うんうん、あと名越しの払いとも言われるそうですね、うん、
くぐりました。みそっぽ
まだくぐってないんですよね。
くぐった方がいいですよ。
ですね、うん、いつもね6月、あ、30日にはね、うん、毎月行きますので、みそか詣でにね。
あ、みそか詣でね、
はい、はい、でも今月はね、
うん、
宮古島映画祭なんですね。
お、
6月の30日にから、7月の2日まで3日間ですね。でそこでアミーガという映画を上映してくださることになってます。
サップの映画監督のね、
はい、
作品ですね、
なってますのでね、うん、その日は宮古島ですね、30日はね、はい、そうしましたら、またいつ明日からね、来週からもう6月です、7月ですけどもね、うん、暑い夏がやってきますね。1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。21日からの期間は夏至。もう夏至ですよ、ね、早いですね。
早いです ね、
ねえ、今年の夏至は21日でした。一番太陽が高い日ですね、うんうん、要するに、先週も話した通り昼が一番長いということですね、うんうん、まあ、あの関西の方ですと7月7時半ぐらいまで明るいかな。7時、ま
あ、夜はね、
7時20分ぐらいかな、はい、うん、今一番長い時期ですよ ね
朝もね、
はい、
明るくなるの早いです
か。あ、そうでしょ、ジョスさん早いですからね、はい、4時ぐらいに起きるんでしょ。
4時、そうですね、4時
ね、早いですね。
4時半ぐらいにはもうかなり明るくなって
ます、ね、あ、そうですか、うん、夏は真っ暗いのにね、
うん、
でまた1年で最も昼が長い夏至はスピリチュアル的な観点で見ると陽の気が極まって次陰に転じる日。
なるほど。
で、陰と陽のバランスを取るのね、
うんうん、
取るとても重要な意味のある日とされているのだそうですね。なんか沖縄ではね、佐藤満郎さんってあの、ね、本格方、あの方も割となんかそういう夏至とか冬至とか、うん、そういう時にいろいろなイベントされてますよね、うん、合わせてね。また夏至の日は太陽や宇宙から特別大きなエネルギーをもらえる日ということあるんですよね、
うん、
スピリチュアルの世界ではされてるそうなんですよね。あ、割といろいろあるんでしょうね、
うんうんうん、
はい、そして、二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の時期はあやめ咲くという時期ですね、この時期はあやめ、実際には5月ぐらいだそうなんですけど、あやめって分かりますか。
分かります、
はい、その後柿つばたが咲いて、
うん、
今の時期は花勝負だそうですね。この3種類のあやめ、柿つばた、花勝負、うん、みんなそっくりなんですよね。うちの庭にもなんかちょっと黄色いのが咲いてますけどね、あ、うん、あ、黄色いのが花勝負だそう。じゃあ花勝負ですね、うちのお庭にあるやつがね、うん、はい、今日のね、予定じゃない、今日の話題はですね、
はい、
今日の予定や
と、
ゴッホ。
ゴッホ。
はい。ゴッホといえば、また高尚なとかって思うでしょ。
うん、
でも、これはね、ゴッホアライブ展っていうのに行ってきたんですよ。
私も行きました、
はいはい、そのアライブ展に行ったお話をねちょっとしてみようかなと思っているんですが、うん、
すごい人気ですよねゴッホも。
そもそもそのアライブ展っていうのは何ぞやっていうところからね、はい、お話ししてみようかなと思ってます、うんうん、私は普通の美術展かなと思ってたんですけれどもちょっと違うんですよね、ホームページの方を見るとね芸術性とエンターテイメント性を兼ね備えた五感で楽しむ全く新しい没入型の展覧会です。これまでに世界で850万人を超える人々を魅了し世界中で愛されてきた人気のコンテンツがこの春オーストラリアからついに神戸に上陸というこういう触れ込みがあるんですよね。
あ、なるほど、
うん、でよくよく見るとこう 3D じゃないな、まあ、あの壁一面にですねゴッホの、うん絵画で作られた動画がですねずっとこう見ることができるんですね。もうすごい人だったんですけどね、まあ、あの最近ではホイットニー・ヒューストンのホログラムコンサートもそうですし、はい、うん、ちょっと変わった思考のコンサート芸術なども多いですよね、うん、まあ、そんなことも合わせてね今日お話ししてみようかなと思っております。さてラップフォーシングスこの後は腸のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで楽曲番組後半ではゴッホアライブ展のお話をさせていただこうと思っております。素敵な30分をラップフォーオールシングス。腸のことならお任せユースマインドの健康アドバイスのコーナー DJ ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。もう先々週からね、はい、絶好調な明日を迎えるという、ね、お話で、
はい、
あの睡眠の
ね、そうですね、
お話をさせていただいております。はい、先週はですねなかなか寝つけない人のための快眠のメソッドみたいなお話したんですけど今日はですね、
はい、
夜中に何遍も何度も
何遍も
あの目が覚める人、
はい
ね、
はい、
こういう方のためのですね、
はい、
まあ、快眠のメソッドをですね2点ほどお話したいと思いますね。で目が覚めやすいのはね、まあ、私もね実はお手洗いでね起きることもありますけども、はい、それよりも何回かね 目が覚める方いらっしゃると思うんですけど、
はい、
これはですね寝返りのタイミングでね、
はい、
目が覚めやすいっていう方がいらっしゃるんです。
ほうほうほう。
ですからパジャマ、
はい、
これもですね一つの大きなポイントでございましてね、
はい、
パジャマいろんなパジャマありますけど例えばパーカーとかねモコモコした厚手のね、
はい、
服は摩擦でね、
そうなんですか、
目が覚めやすいというデータもあります。それからですねあとスウェットとかね、
はい、
ジャージもねちょっとこれデータですけどね不快感で目が覚めやすい
という
デ
ータも
あるんですよね。一番いいのはですね、
はい、
ベーシックな綿の、
はい、
セパレートタイプのパジャマというのが一番まあ、寝返りがですね、まあ、これはパジャマだけじゃないんですけどね、
うん、
皆さん寝癖というのもありますけども、
あ、そうですか、
まあ、パジャマも十分注意していただきますとですね、こう夜中に何度も目が覚めにくくなります。まず1点目、もう一つがですねこれ皆さん試していただきたいんですけども片一方の鼻でね呼吸法というのがありましてね、これでリラックスして寝ていただくと夜中にね目が覚めにくいというお話なんですけども、これはですねどういうことをするかと言いますとねゆっくり呼吸してほしいんですけども、
はい、
まずですね右手の親指でね、
はい、
右の鼻の上、
はい、
押さえてですね、
左
の鼻からねと吸い込むんです。4秒ほど。
あ、なんかそれあれでやりましたね、ヨガで、
でね、次はですね右手の薬指で、うん、今度は左手の鼻を押さえてね、
うんうんうんうん、
でこの右、親指をこう離していただいて、
うん、
右の鼻からですね吐き出すと、
うんうんうん、
まあ片一方ずつ簡単に言いますとね、
はい、
吸い込んで吐き出すと、
うん、はい、
右の鼻左の鼻でね、
うん、
これを一度試していただきますとですねこれ寝る直前にできたらね、
うん、
何回かやっていただきますと夜中に目が覚めにくいというようなデータもありますんで、
なるほど、
ぜひパジャマとね この肩、この鼻のね、呼吸法で、はい、一度、お試しいただいて、
はい、
熟睡していただきたいと思います。
なるほど。やっぱりヨガのあれって、ね、そういうヨガの手法っていうのは、こうリラックスするのにはいいんでしょうね、
そうですね。来週、再来週もですね、引き続きお話したいのがですね、来週はもう考えすぎて寝れない人、その次はですね、すっきり寝れないなという人のためにね、
はい、
今月も、まあ来月もですね、この睡眠のお話、続けていきたいと思います。
はい。はい、それでもダメな時は、乳酸菌飲んでください。Love for all things.
ハタ乳酸菌、ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ飲むよりこれでせ、腸がきれいになったなら、ほれお肌きれいな便秘さんなら、
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るニュースマインド。
お送りしましたのはソンブラスナダマスという曲なんですが、ルイス・エンリケさんが歌うソンブラスナダマス、聞いたことありますか？
聞いたことあるようなないようなあれですけど、
ラテンですね。私は子供の頃からやっぱり家でずっと ラテンがかかる家 でしたので、
はい、
子供のちっちゃい時に聞いたことがあったんですが、なんという曲か分からなくて、大人になってから知った曲なんです、この曲、名前をね。でこれは、1943年フランシスコ・ロムートさんという方が作曲したタンゴなんですよね。実はタンゴだったんです。
なるほど。
はい。でアニバルトロイロ、まあ、有名な楽団とかフランシスコカナロ楽団というレコード録音があるそうなんですが、だけど今はどっちかって言ったらラテンの音楽として演奏されることも多い、なんかその単語っていうような感じじゃなくてね、はい、そんな曲なんですが、これはね女性の方が歌ってる曲を私は知ってるんですが、いろんな方がこうカバーされてて、はい、今回はねルイス・エンリケさんのカバーでお送りしました。さて今日はゴッホのお話なんですが、アライブ展、ゴッホアライブ展という展覧会に行ってきたんですけれども、はい、まあ、私の場合ね、子供の頃から美術展とか音楽会にはよく行くね、連れて行ってもらってたんですよ、両親に。で絵を見るっていうこととか音楽を聴くっていうことがこう特別なことではない。例えばの姫路城とか行きませんでした、なんか遠足で、
はいはい、
そんな感じで割とね、そういう展覧会連れて行ってもらってたっていうような感じですけどね、まあ、家にも美術全集があったりとか、まあ、そんなこんなでゴッホっていう絵っていうのは知ってたんですが、ジョスさんゴッホといえばどんなイメージがありますか？
まあ、ゴッホはですね、
ええ、
非常に若くしてね、
ええ、
まあ、37歳ですかね、
ええ、
まあ、この短い人生でたくさんの作品を描いたというなんかそんなイメージ。
すごいですね、
ええ、
そんな私細かくこと知らなくて、ゴッホといえばこう精神的な病気になって耳を自分でね削いだとか、黄色い絵、黄色っぽい絵、やっぱりひまわりとか、
はいはい、
ああいう絵のイメージがなんか夜のパリのね、なんていうかな、ワイン飲んでるようなところがあるじゃないですか、縦
の。ゴッホというのははい、オランダ人なんでしょう。
オランダ人なんですよ。
だけど、はい、フランスで長い、
はい、パリに行かれてね、
間ね、
はい、
作品書かれたようなことは何かの本で読んだことありますけどね、はい、
先日そのゴッホアライブ展っていうのがね、うん、開催されてまして、6月4日までだったのかな、はい、ギリギリの平日に行ってきたんですけども、うん、もう本当にすごい大勢の人で、
ね、
はい、うん、 でそのアライブ展っていうのはもうそもそも何だったのかなっていうふうなことから入ったんですがね、まあ、そういう映像と、その絵画をドッキングさせたみたいなね、うん、そんなあの展覧会だったんです
けど、私もね、はい、どっちかというとその絵画っていうかその展示をもっと見れるのかなと思ったら、ね、ほとんどが映像、
ね、映像ですよね、
ですね、
はい、うん、でまあそこの、実はですね、まあ、こうちょっとまた、話題にしようかと思ってるんですけども、うん、そのゴッホの生き様といえば作家の原田マハさんという方いらっしゃるんですけども、彼女がのゴッホに関する小説をがもう本当に有名なんですね、
うん、
まあ、太夫まずとも沈まずという著作を私は読んでおりまして、うん、まあ、何点か読んでるんですけど、ここにもねゴッホとその画商のね、うん、弟テオドロスの中心にこういろんなお話がずっと来てるんですよ、
うんうん、
でこの原田マハさんっていうのはキュレーターって聞いたことあります？キュレーターっていうのは博物館とか美術館などで資料とかこう集めたりとか、
はいはい、
保管とか展示とかで研究される方のことキュレーターって言うんですけども、まあ、学芸員みたいなものですね、うん、をされてたそうなので、ゴッホについてのその人生とかゴッホの絵に書き込まれてそういうことをすごくねよくご存知なんですよ。その知識を利用してその小説書いてらっしゃるんですけれども、まあ これはまた別の機会に話しますけど、まあ、そんなことがちょっと知ってたのでね、ゴッホの作品の中に浮世絵があったりとか、
うん、
まあ、そういうなんていうかな、絵の中の物語っていうか、そういうのちょっとだけ知ってたのでね、うんうんうん、すごくそのゴッホ展の見方っていうのもすごく変わったんですよね。
なるほど。
まあ、ここにそのエンターテイメントの中のに入るまでに、
うん、
ゴッホがずっと生きてきた時代時代の、うん、まあ、背景とかこんな絵を描いてましたとかそういうのをずっと勉強するんですね、
うんうん、
でそれを見た後でそこの会場に入って、で壁一面に映し出されたゴッホの絵、それがまあ動くんですけれども、うん、例えば、最後に描かれた黄色のこうなんていうか麦畑のところにカラスが、うん、いてるね絵があるんですけど、まあ、そのカラスが急にパッと動いたりとか風車が動いたりとか、そういうふうにすごくこう手法を殺された、ホノグラムコンサート、うん、ホノグラムじゃないな、あれはなんかそんなコンサートだった、コンサートじゃないです、展覧会だったんですけども、うん、まあ、すごく終わってしまったのでね、まあ、残念なんですけれども、そんなふうにゴッホのアライブ展を見てきました、
うん、
はい、どうですかジョスさんは、どうでしたか。
やっぱり天才と言われてる、まあ、画家の方ね、まあ、ゴッホはじめ、まあ、なんていうんですか、その人生っていうかね、うん、独特なものがやっぱりその展覧会とか行きましたらまあ、勉強になるというかね、いろんなことを教えられることがあるんですけども、ゴッホもその先ほど申し上げました短い人生の中で、
はい、
あれだけたくさんの作品を、まあ、世に残したということで、すごい方だなんて改めて思いましたですけどね。
ああ、うん、その原田マハさんの小説を読みますとね、
うん、
やはりそのゴッホもすごい本当に普通の人で、うん、天才ですよ、普通の人でね、うん、やっぱりそんないろんな苦悩を抱えて、でもう絞るようにして作品を書いてこられてね、うん、で別にその人生の中ですごく裕福だったわけじゃないじゃないですか、
うんうん、
でその生活が困難だったんだなとか、あ、こうやって作品をもう絞るようにして、作ってこられたんだなとか、そういうことを感じましたね私は。やはりその今から見るとすごい人で、やはりもうすごい天才で、もうさささっさと左手で絵描いてたん違うのみたいな感じを受けるんですが、そうじゃなくてやっぱりねこう絞って、
そうですね、やっぱり天才って言われてる方はもう努力の賜物だと思いますよ ね、
すよね、
うん、初めからね何でもできる方なんてなかなかいてないと思いますし ね、
うん、
ですからゼロから作り出す、まあ、作曲もそうだと思いますけど、私なんかそういう才能全くゼロなんで、画家とかね、ミサップみたいな作曲されてる人はですね、まあ、それはすごい、もうなんていうんですかね、尊敬しますけどね。
いえいえ、
うん、
ね、だからそうやってみんな芸術家っていうのはね、後でまあ評価されることもあるでしょうけれども、うん、その生きた時代にすごく絞って、
はい、
絞ってというかな、作品を出してたんだなというふうなことをね改めて感じますね、
うん
うん、そんな、まあ展覧会というのは珍しいですね、
珍しいですね、
本当にね、 本当すごい人だったんですよ。
ねえ。
うん、もうぎゅうぎゅう詰めで、久しぶりでしたよね。ああいう、最近多いですね。なんかどこもぎゅうぎゅう詰めですよね。
ねえ。最近、もうあの展覧会といきますと結構ね、もう土日はもう、整理券もらわないと入れないような。
ねえ。
展示会ばっかりですね。展示会、展覧会ね。
そうそう。先日、あの、東京も、ちょっと名古屋とか東京とか行ってきたことあったんですけど、はいはい、もうすごい人やったから、だんだんと人が増えてきてますね。
今年の夏は。
はい。それでは、Love for Things、はい。来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちしております。FM 那覇のホームページリクエストは、Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里。
ジョスでした。
はい。これもうちょっと早く、お話ししてあげたらよかったですね。もっと早く行って、ね、いつもギリギリに行くからね、はい、あのご案内もギリギリになってしまった、
はい、
はい、それでは来週もこの時間に Love for All Things。